すぐに治りましたっていうんですね、こう言われたということ、また片耳の聞こえない方がはっきり聞こえますと報告がありましたっていうことですね。それからこれがすごいんですけど、耳が聞こえず口が聞けない子供の癒しのためにお祈りしたところ、耳元で手を叩いた時にわずかですけど反応があり、周りにいた子供たちがジーザスと何度も声を上げていると、その子がジーザスと小さな声ですがしかしはっきりと声を出しました。主の奇跡の御業が表されましたということですね。神様に感謝したいと思います。フィリピンでですね、神様は本当にいろんな癒しを成してくださり、奇跡を成してくださってですね、本当に神様に感謝したいと思います。本当にですね、フィリピンに私も一度だけ行ったことあるんですけど、こういろんな噂が起こるんですね。でも特にまた最初の時にですね、この、30年耳が聞こえなかった夫人が癒されて、でそこからたくさんの人が次々癒されていくということがありましたけども、またこの神様の第二ステージに入った時にこう語られてですね、去年のそのパトモス以降ですね、その後この、このフィリピンチーム派遣なんですけど、また最初の時と同じようなですね、いろんな癒しと奇跡のあたりに始まってきています。でこれからこの顕著にですね、まだこうぽつりぽつりですけど、これから顕著にですね、海外選挙において、そしてこの日本においてもですね、始まってくるということを覚えていただきたいと思います。で皆さんの通してですね、神様は大いなる奇跡と技と栄光を表すということをですね、覚えていただきたいと思います。で賜物のことなんですけれども、御霊の賜物ですね、予言とか癒しとか知識とかいろんな賜物が9つありますけれども、その訓練ですね、長野県の白馬のスネルボイキャンプっていうのは今度持たれますけれども、2月16から18ですね、ぜひ覚えておいてください。またですね、いろんな方々誘ってですね、いらしていただきたいというふうに思います。で単語の特訓と、そしてもう一つは映像祭といってですね、いろんなこう映像のコンテストをして、映像こうインターネットの映像を引き上げていくっていうですね、いろんな証とかいろんなものがありますけども、それもコンテンツもありますので、ぜひですね、お祈りください。福岡教会からですね、2つ出品します。エルコ牧師が編集してくださって、御言葉の文とですね、あと佐々木さんの乗り物のような証が出るんですけども、内容はとても素晴らしいので、ぜひですね、期待していただきたいと思います。また許可を得てホームページの方でもですね、用いていきたいと思っています。でこちらは卵とか映像の方だけじゃなくて、スキーとか、それからスノボとか、それから温泉の方もですね、ぜひどなたでも参加できますので、ぜひですね、いらしていただきたいというふうに思います。それとですね、長崎殉教記念聖句会がですね、2月6日の お昼ですね、2時から西坂公園、今年はですね、殉教地である西坂の丘で、この殉教聖会を持たれることになりました。ぜひですね、またいらしていただきたいと思います。そして夜は、18時半から6時半から、長崎大学の中高度で聖会ですね。これは歴史と、文化を学ぶという形のですね、そういう、活動になっていますけども、ぜひいろんな方が誘ってですね、いらしていただきたいというふうに思います。でここでも同時中継をなされるということですね。行けない方もよかったらですね、ぜひオンタイムで同時中継で見ていただければというふうに思います。でですね、また2月7日はですね、殉教ツアーが行われます。26世紀の後をたどるですね、祈りの時が持たれます。そして、参加される方はですね、ぜひ申し込んでいただきたいと思います。それから7日はですね、パウラ京都牧師ご夫妻を迎えして福岡カリスマ聖会を持ちます。で今回はですね、太宰府で行うことになりました。太宰府館という場所でですね、先週金曜日に下見に行ったんですけれども、前に使わせていただいたことがあるんですけど、なかなかその後こう日程が合わなくてですね、使う機会なかったんですけど、今回使うことになりまして、マホールバホールですねというところですね、行います。でその時にギフスも一緒に来るんですね。でギフスも来て、ゴスペルミニゴスペルコンサートをですね、行う予定です。ぜひお祈りください。また 太宰府駅前とかですね、すごくいい場所でライブができるようにですね、また許可も与えられるように祈っていただければというふうに思います。また皆さんの方でもですね、この場所だったらできますよとかですね、この人私と知り合いなので、このお店の前だったらできますとかですね、そういうなんか太宰府の関係で知り合いとかあったらですね、紹介していただきたいと思います。ギフスが来てコンサートをします。でそしてパール牧師ご夫妻が来てメッセージとあと予言方針してくださいますので、ぜひですね、予言の吟味は必要ですけども、ぜひ予言者の方が来られますので、そ祈っていただいたりですね、していただきたいというふうに思います。ですね、よろしくお願いします。あとはアメリカに行くですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプが3月26から31の予定で使わされます。で、今年はですね、申し込みはですね、1月25日までということですので、確実な方はもちろんですね、信仰の方もですね、まだお金もないし、またこの行ける状況じゃないという方もですね、ぜひ導かれた方は1月25日までですね、申し込み書に記入してメールかファックスでミッションの方に送っていただきたいというふうに思います。よくわからない方はですね、またこちらの私でも聞いていただいたら教えしますけども、25日、今週25日までにですね、ぜひ申し込んでおいていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。あと犬のパターンですね、これもお伝えしたんですけれども、ちょっと嘔吐原因ですね、子供さんたちがこう病気の方もおられるので、ぜひですね、癒しのためにもですね、ぜひお祈りしてさらにいただきたいというふうに思います。また今日からですね、オンタイム同時中継のですね、この礼拝を今までもやってきたんですけども、一般公開してホームページ上に載せてですね、今、こうして礼拝をしています。これから一般公開されてきますので、ぜひですね、そのことも覚えてですね、お祈りしていただきたいと思います。神様がいろんな方々にですね、この礼拝の恵みっていうのを流していかれるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。それとですね、月刊誌の雲の間にある虹の2月号が出ました。ぜひ読んでいただきたいと思います。パウロ牧師の黙示録のですね、連載の最終回になります。それから信仰を用いて主の圧倒的な勝利を見るというペトロ・マジキナ牧師のですね、関東メッセージになります。私の訓も関東圏でですね、神のために賜物を用いるという題で書いていますけども、ぜひいろんな方々にですね、用いていただきたいと思います。から今回はですね、国際結婚マレーシア の橋爪さんとかですね、それから、イスラエルの美香子さんとかですね、そういう方々の証が載ってるんですね。で、私は国際結婚に導かれてるんじゃないかとかですね、またその可能性があるという方はぜひですね、読んでおいていただきたいというふうに思います。すごく興味深いといいますかですね、国際結婚ってこうなんだとかですね、いろいろこう、学んだり面白いことがいっぱいありますので、興味深いというかためになりますので、ぜひですね、見ておいていただきたいというふうに思います。たくさんの証がですね、載ってますので、またぜひ、いろんな方が読んで用いていただきたいと思います。ただ、見越し新聞がですね、出てますので、ぜひまた、お持ちください。中国の経済成長がですね、ちょっと鈍化して、減速しているということが、今回のトップニュースになっています。フィリピンチームの証とかですね、人教成果になっています。それからこの人でイスラエル今村牧師ですね、東京に今移動されましたけど、福岡出身の方ですけど、この人でですね、紹介がなされています。それから心ゴスペルですね、の DVD が発売されました。その紹介がですね、載っていますので、ぜひ見ておいていただきたいと思います。これは名古屋教会で礼拝生中継オンラインのですね、配信がスタートしたということで、すでに複数の参加者がですね、あられるということですので、ぜひですね、見ておいていただきたいというふうに思います。だから伝道面で長年の便秘と痔が完全に癒されたっていうですね、素晴らしい話、あとでまたメッセージの中でもお話したいと思うんですけども、素晴らしい話ですね、北九州ですね、ハンナさんの、岡田牧師 ここで牧師夫人の証になりますけども、ぜひ聞いていただきたいと思います。感謝します。それとですね、カンボジア個人の訪問ツアーの様子がですね、文化面に載ってますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。素晴らしいです。子どもたちの表情とかもですね、本当にこう生き生きとしていて素晴らしいんですけども、ぜひですね見ておいていただきたいというふうに思います。この間カンボジア個人の報告会の時にイサヤフさんにちらっと言われたんですけども、ツアーで行って、その方々に帰られてから恋愛をですね持ったんですけども、その恋愛の時に、後にですね、また子供たちと祈る時があった時に、祝福してですね、お祈りしようと思ったら、言葉が一人一人の子供たちにですね、簡単な英語なんですけど来て、その言葉をですねこう語っていったら、その子供たちが本当にこう感動してですね、涙ぐんだり、握手で仕返してきたり、握手を仕返してきたりですねしたということで、その神様は特別にこう子供たち一人一人にですね触れてくださっているということですね、思います。で、何か子供たちもこう10代になってきて、10代後半になってきて、こう難しい年頃になってきてですね、でもなんか前田さんの報告によると、現地責任者の前田さんの報告によると、子供たち、その日からこう変わったっていうんですね、言っているそうです。ですから神様は何か特別に触れてくださったなと思います。さらにですね、教会が必要になってきていますし、場所がですね、子供たちも体が大きくなってきてますし、ぜひ次の場所がですね開かれていくようにお祈りしていただければと思います。感謝します。それでは御言葉に入っていきたいと思います。今日はですね、エペソ人への手紙1章の22、23を開いていただきました。ここは教会のことがですね書かれているところであります。で、今私たちは黙示録をですね、パウロ牧師を通しての学びをですねしています。で、これから終わりの後の雨の時代になっていって、その黙示録に向かっての確かにこう厳しい時代が始まるんですが、同時に神様はですね、非常に多くの方々を救われる時代になっていくということをですね、私たちは知っています。ですから福岡においてもすごくたくさんの方々ですね、これから救われてきます。で、皆さんですね、後でこんな小さなところで礼拝していたのかとかですね、ここだったんですよって言ったら、びっくりするんですね。そういう時が来ると思うんですね。で、私はその時にいましたって言ったらですね、なんか希少価値みたいなね、なる時があると思うんですね。で、その福岡ドームとかですね、とにかく大きいところじゃないと人々と一緒に礼拝できないっていうですね、そういう時がやってくる、福岡にもやってきます。で、そういう時が来るんですが、私たちの中でその中でこう大事なことをですね、一つ教会ということをですね、今日その中でその重要なポイントとしてですね見ておきたいというふうに思います。22節からお見せします。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。この一切のものとあります。その一切のものっていうのはですね、ちょっと19節からお見せしたいと思うんですけども、その手前からですね、また神の全能の力の働きによって、私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中でよみがえらせ、天井にあってご自分の右の座につかせて、ここからですけども、全ての支配、権威、権力、主権の上に、また今ではばかりでなく、次に来る世においても唱えられる全ての名の上に高く置かれましたと。全ての支配、権威、権力、主権の上に、また今のばかりではばかりでなく、次の国においても全ての名の上に置かれましたとあります。ですから、一切の権威ですね、例えば政治とか経済とか、また時代を超えて、全てのものの上にキリストは、権威を持っておられるということなんですね。それを支配しておられる方であるということなんですね。ですから私たちはですね、時代が悪くなったなとかですね、こういうふうになったなとか、いろんなことを感じるときがあるんですけど、その全ての上にキリストがおられるということをですね、覚えていただきたいと思います。 ですから、そしてこの、キリストに権威があるんですね。大宣教命令の時に、私には一切の権威が天においても地においても一切の権威が与えられています。ですからあなた方は言って、それをあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと書かれていますけれども、その神様にイエス・キリストに全ての権威があるので生きなさいと言っているんですよ。その権威を与えているからということですね。でそれは全てのものを超えるということですね。この政治とか全てのものですし、そしてまたこの、科学とかですね、その全てを超えていくということですね。まあ、以前は万有引力も変えるって言ってましたけども、とにかく例えばペテロが水の上を歩いたということがありましたけども、イエス様が来なさいと言われたら水の上を歩くことができたんですね。ですから神様は重力も変えることができますし、神様は全ての主権の上に神がおられるということをですね、覚えていただきたいと思います。で神様が命じたらそれに従わなければならないわけですね。先日イザヤ書がですね、権威のことについて語っておられたんですけども、大学生の時ですね、東京で大学生をしてた時に、アルバイトで選挙事務所のですね、アルバイトをしてたんですね。でその時に時々こう認められてって言いますけど、こう信頼されてそのお使いに行くそうなんですね。でその時はこうスーツに着替えて、その他の国会議員さんのところとかですね、そういうところにこうお使いに行くわけですね。でも行くとですね、こう受付でですね、何しに来たみたいな顔をされますので、ですね、まあ、ペーペーって言いますか、若い人が来てですね、何しに来たんだみたいにこうすごく上から目線で見られるそうなんですけど、でもその時こう名刺を出すそうなんですね。で名刺を見てですね、で名刺を見てでもすぐこう後ろをひっくり返すそうなんですね。後ろをこうひっくり返して、そしてその議員さんがですね、自筆でこう書いてあるですね、ことづてとかですね、それがその人が実質で書いてるっていうことが分かった瞬間ですね、こう態度を表現してですね、どうぞっていうんですね、なるそうなんですね。そしてこう通してくれてですね、行くそうなんですね。でそれは自分が選んでも何でもなくて、その人の名前にですね、権威があって、その人の名前だとどこでもあるところまで通っていってしまうわけですね。で権威っていうのはそういうものであって、ですから神様は全てのないものにこう権威を持っておられて、主が命じられたらそれを従わなければならないんですね。それが病であっても癒されようと言ったら癒されなければならないわけですね。そして経済の問題であってもですね、解決、神様がこの言葉を発せられたら、命じられたらそれに従わなければならないわけです。私たちはその権威が与えられている、神様のこの権威が与えられている、そのイエス様が私たちのですね、その頭であるということに書かれています。それを教会にお与えになりましたと言います。ですから教会の頭はキリストであって、そしてキリストは全ての権威を持っておられるということですね、覚えていただきたいと思います。それがそして私たちに与えられているということですね、信じて受け取っていただきたいと思いますね。そして教会はキリストの、すみません、23節ですけども、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところであるところです。で教会はキリストの体であるとあります。で、体、頭がイエス様、頭がイエス様で体であるということですね。で、私たちは体の一部分であるということですね、覚えていただきたいと思います。そしてその体というのは一切のものを満たす方が満ちておられるところであるということですね。ですから足りないものはないっていうんでしょうかですね。私たち一人一人はこう弱く足りないものですけれども、この教会の頭であるイエス様が全ての支配権を持っておられて、一切のことを満たすことができる方にあるわけなんですね。で、神様はですからこう神様はどこにでもですね、ここの福岡にもおられますし、同時にアメリカにもおられます。どこにでもおられるわけですけれども、でも満ちていると書かれているのは教会だけなんですね。ですから私たちが教会にいるっていうことはですね、すごく大きな恵みであります。で、教会にいるだけで癒されたところですね、こう誇るわけですね。で、教会っていうのはその建物のことではなくて、ギリシャ語でエクレシアと言いますけども、 この呼び集められた人々とかですね、あの召された召し出された人々という意味ですね、集められた召し出された人々という意味であります。ですからクリスチャン、イエス様を信じる人一人はですね、その、集められている場所であるんですね。で、まあ、一般的にはですね、教会は立派だとかですね、建物のことを言うわけですけれども、あの教会は素晴らしいとかですね、建物のことを言うわけなんですけど、でもそれは聖書が言っている教会というのはですね、私たち一人一人呼び集められたもののことを、皆さん一人一人が教会であるということをですね、覚えていただきたいと思います。まあ、もっと言うと普遍的な教会ですか、今だ 目に見える教会だけじゃなくって、過去においても全てにおいてそのキリストのこう信じたもので全ての人々を教会っていうふうに言うんですけども、まあ、その2つの意味があるんですけども、教会にキリストが満ちておられるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ですね、この今週のですね、この御声新聞の伝道面に、北九州教会の生ける神の教会、キリスト、北九州教会ですね、この牧師氏のハンナさんですね、天の喜びの器ハンナっていう名前がついてますけど、ハンナさんの証が載っています。流れの便秘と自害、完全に癒されたという証なんですね。すごい素晴らしい証なんですけども、子供の頃からですね、すごくひどい便秘だったそうですね。で、便秘薬を使わない時はこうもう1週間もですね、こう通知がないという状況で、そしてまあ、ちょっと病弱でですね、あまり食べられるものがなくて、そしてまた野菜もですね、ちょっと苦手だったそうなんですね。そういうこともあってちょっと ひどかったんだと思うんですけども、で就職したりですね、大人になってました。あれからひどい状況 で薬を飲まないと通じがないんですけども、飲むとすごい腹痛とですね、痛みがあって、そして血も悪くなっていってしまったというんですね。で、こうひどい状況だった、トイレがこう血で真っ赤になるんですね。その、まあ、ちょっと汚い話ですけども、そういう状況だったわけですね。でもその中でエスさんを信じて救われて、またご主人と結婚して、この歩みの中で癒しを祈っていたわけですね。で、腸の中が本当にきれいになるようにってことを祈ってたそうですね。で、ある時あまり悪いので病院に行ったらですね、見てもらったら、まあ、ちょっとポリープあるけど、あと全部きれいですね、とてもきれいな腸ですよっていうことを言われたそうなんですね。で、まあ、いつもそうやって祈ってたので、あ、本当に神様は腸をきれいにしてくださってるんだなってことが分かったそうなんですね。でもやっぱりこう便秘薬は話せなかったそうなんです。でも最近ですね、本当に癒されちゃったんですね。私も何度かですね、ハンナさんがお腹痛いって言ってですね、こう姿勢バッとしてるのをこう見てですね、そしてそこで祈ったりすることも何度かあったんですね。で、あんまりその原因がよく知らなかったんですけど、こう便秘だったんですね。でも最近完全に癒されまして、もう薬はですね、飲まなくてよくなったっていうですね。前だったら薬飲まないで出かけてしまったら、あと大変なことになってですね、このするわけなんですけど、完全に癒されてしまったわけなんですね。確かに教会にはキリストが満ちています。例えばこう癒しのことに関してもすぐに答えられないこともあります。そしてある場合はこう長くかかることもあります。でも神様はですね、私たち一人一人愛しておられて、最善の時にこうその癒しなり癒し、問題の解決、約束の約束の成就をですね、成していってくださるんですね。で、教会にいるっていうことですね、そこにいるってことがすごく重要であるってことですね。その恵みの中にいるってことが重要であるってことを覚えていただきたいと思います。皆さんですね、教会におられた方なんですね。で、まあ、福岡はですね、7つ区があるんですけども、7つの区で礼拝した教会ってないと思うんですね。そしてですから、まあ、こう移動はですね、多い時はこう 20数キロぐらいですね、移動して違うところで礼拝するわけですね。そんな教会はないですね。まあ、あの、権威者の方ともかくですね、 皆さんその名前をつけるとスーパー信徒さんなんですね。そんな教会にですね、こう集ってですね、何年も何年も来たというので、それはすごいことなんですね。まあ常識的なことではないんですね。でも神様は私たちにそのようにこう導いてこられました。これからですね、大きな場所やたくさんの人が集うその中心的な場所が開かれて、もう与えられて神様ですね、くださっているというので、これから開かれてきますけれども、でも今までこう信仰の歩みをしてきたわけですね。で、皆さんそうやって教会につながってきたわけです。で、それはすごいことであって、そしてこれからですね、身を見ていくということをですね、覚えていただきたいと思います。皆さんが待ち望んできたこととかですね、祈ってきたことの成就がですね、これから始まってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、生みの苦しみとありますから、なんか直前にいろんな問題が許されるかもしれませんけども、でも神様はですね、教会を通してですね、お一人一人に完全な技を成していかれるということを覚えていただきたいというふうに思います。で、教会ってのはすごく重要なんですね。これは自分が牧師だから言うわけじゃなくて、本当にですね、聖書が言っていることなんですね。で、私たちは教会にいるときに、その恵みに預かっていく、いるだけで技がなされていくということですね。ですからよく言われますけど、礼拝で寝るのとですね、家で寝てるのと全く違うのですね。ここにキリストが満ちているので、私たちはここにいるだけで主が働いていかれるということですね。そこが御心であるということをですね、覚えていただきたいと思います。教会というのは罪人の集まりなので、いろんな私たちにこうぶつかりがあったり問題があったりするわけなんですけども、そしていい時もあれば悪い時もあるんですけれども、でも神様が呼び集められているんですね。ですから、その中で私たちをこう清められたり整えられたり成長して、そして完成されていくということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてこう教会には使命があるんですね。ちょっと開く最初お話ししましたけど、開きたいと思うんですけど、マタイの福音書の28章ですね、開いてみていただきたいと思います。マタイの一番最後ですね、マタイの福音書の28章の16節からお読みいたします。マタイの福音書の18章の16節からお願いします。しかし11人の弟子たちはガリラに行って、イエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ここで11人の弟子たちがガリラに行ってイエス様を指示された山に登ったんですね。で、その時にイエス様を復活された、十字架にかかられて復活された後の話ですけれども、そしてわざわざガリラに行って、そのアルベル山と言われていますけれども、指示された山に行くわけですね。その時にイエス様にお会いします。で、お会いできたんですが、その時、礼拝したんですね。ですから礼拝ってすごく大事ですね。まずこう 神様イエス様を礼拝していきました。で、しかしあるものを疑ったと思います。で、疑った人もいるんですけども、その人にも大宣教命令が語られたわけなんですね。だからそこにいるって大事なんですね。さっき言いましたが、教会にいるってすごく大事なんですね。そこにいるだけで神様が与えられる言葉とか祝福もあるわけですね。また今回例えば教会だけじゃなくて、例えば殉教聖会とかありますけども、神様がこうそこに行きなさいと語られたら、そこに行くだけで与えられる恵みとか示される言葉とかですね、それがあるってことを覚えていただきたいと思います。で、そしてですね、イエス様が近づいてきて、この言われたんですね。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえとあります。ですから私たちはその権威が与えられているということを覚えていただきたいと思います。あなた方が行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいですね。今群れでもあらゆる国の宣教というのが始まっています。で、ホームページもですね、何十カ国という翻訳をつけていますけれども、 と神様あらゆる国と言ってます。今全部で世界に150、60あるんでしょうね、国あると思いますけども、そのことをですねに福音を述べ伝えなさいということを言ってるわけですね。聖霊の皆によって父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私のあなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさいよ。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。で、教会にはですね、この個人に語られているんじゃなくて、あなた方は言ってとありますよね。教会に向かってイエス様はこの大宣教命令というのを、ね、しておられるわけですね。で、ですから命令なので、ある方言っておられますけど、ご依頼とかですね、大宣教お願いではないので、命令なので、そのするかしないかってどちらかになるわけですね。ですから私たちがそのことにこう従うときに、その、一番最後に見ていただきたいと思うんですけど、いつも世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。で、もう信じた一人一人にはいつも主が共におられるわけですね。でもこの私たちが宣教っていう、教会に与えられた宣教っていう使命を行っていくときに、顕著にそれはですね、確かに神様が私と共におられるということをこう体験していくわけなんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。皆さんもその海外選挙だけじゃなくて、身近なところですね、友人に伝道したり家族に伝道したりするときに、こう主が共におられるということを体験された方がおられると思うんですね。いろんな神様の御業を見てですね、で確かにこう私たちはこう宣教していくときに、また出ていくときに主の業を見るということをですね、覚えていただきたいと思います。今はですね、実際にこう足を運ぶだけじゃなくて、インターネットというですね、この、そのツールがあります。ですから私たちはこうインターネットを通してですね、世界中の人に、また日本の方々にこう伝道することができるわけですね。ですからそれをこう、すごく重要なポイントであるということをまた覚えていきたいと思います。で、死の十字架クリスチャンセンターっていう、ね、教会はこの海外選挙で成長してきた教会なんですね。で、最初は秋元牧師がですね、国語地にでっかいですね、この教会を建てるっていうことはですね、そういうビジョンでですね、こう行こうとしたわけなんですけども、その予言が始まってくる中で、海外選挙に行きなさいと語られたんですね。で、この大選挙命令で語られてはいるんですけども、教会が小さい時にですね、それが語られたんですね。また始めたばかりの時に。で、その時に、ある方々はですね、あるこう信仰年齢がこう長い方とか、ある立場のある方々はですね、来て、秋元牧師を眺めてですね、あなたはまだ若いとですね、教会がもっと大きくなってからしなさい、そうじゃないと教会がですね、ダメになるとかですね、いろいろこう進言してくださってですね、いたんですね。でも、示された方でもこう進んでいったわけです。で、ある方はそのことでつまずいてしまって教会を離れてしまった方もいるそうなんですけども、もう一方の方はですね、全く無知なんですけども、それを信じたっていう人たちがいるわけですね。で、あれだったら海外に行けると思ってですね、ただそれだけはですね、その頃誰もパスポートも何も持ってなかったんですけど、それを信じた人たちがいるわけです。で、結局今どうなったのかっていうと、その海外選挙をやめなさいって言った人はこう教会にいなくなっちゃったり、海外選挙に行ってないんですけども、信じた人たちだけなんですね、今会社にこう行ってるわけなんですね。だから、そしてその会社に行ったことを通して主の十字架っていうのはぐーっと成長してきたわけですね。で、大川牧師もそのこう日本でこういった海外選挙の時をこう見たことはないというふうに言われたそうですけども、そのような働きがですね、まだ城の淵なんですけど始まってきたわけですね。ですから私たちはその、出ていかなければならないということをですね、その主が命じておられるということを覚えていきたいと思います。で、私自身もですね、海外選挙に対する意識が本当に弱いなと思って最近悔い改めたんですけども、皆さんですね、あらゆる形で出ていくということをですね、求めていってですね、いただきたいというふうに思います。もちろん国内もそうなんですけども、行くときに主が共におられるというこの現実をですね、私たちは本当にこう目の当たりにするということをですね、覚えていきたいと思います。島本さんというですね、今 八代教会にいる方がいるんですけど、八代の人ですね、日本語と英語を話せなくて熊本弁の八代弁がかかった熊本弁しか話せないってですね、すごい熊本弁の方がいるんですね。で、私14年前ですね、熊本教会にいた、熊本にいたんですけど、その信徒の方で伝道した方がいて、この下本さんがですね、導かれてきて救われたんですね。で、その時ですね、どういう状況だったのかというと、体がボロボロだったんですね。お仕事はこう真面目にされるんですけど、そのもう終わるとすぐですね、カラオケとお酒でですね、毎日ですね、その生活だったんですね。で、なぜかというと、もう死にたかったそうなんですね。だからもう自分の体のこととか全然早く死にたいからこう考えてないで、もうとにかくカラオケで酔ってお酒を飲んで忘れるっていうですね、そういう生活をですね、ずっとしてきたわけなんです。で、なぜそうなったかって言いますと、結婚されたんですけども、ご主人と離婚されたんですね。で、それはご主人の方がちょっと悪かったんですけども、しかしその2人の子供さん、男の子供さんなんですけど、2人の子供さんを残していかなければならなかったんですね。で、自分はもう子供を捨てたっていうですね、そのなんていうかこう在籍感がずっとあってですね、でもう私は死にたいと思ってですね、毎日こうお酒の生活だったわけですね。その時にこう出会ってイエス様を信じて救われたんですね。で、そしてですね、教会に来られるようになって、でしばらくしたらですね、このカンボジア個人ですね、97年から始まったカンボジア個人 でいよいよですね、子供たちがこうビスナとパニーとは来てですね、こう2人のこう小さい子供を抱っこしている、この前田さんの写真がありますけども、本当にこう本当にこう祈ってた子供たちが来たっていうのはすごい喜びのですね、笑顔の、皆さん見たことあると思うんですけど、その写真をですね、見たんですね。それを見て、私もこの子供たちのために何かしたいと思ったそうなんですね。で、思ったんですね。そして、ちょうどその子は2人とも男の子だったんですね。で、自分がこう捨てなければならなかったというか、こう分からなかったのがなかった子供たちのためにと思ってですね、それを見てですね、そう感じたわけなんですね。それで行きたいと思ったんですけど、でも、 もう体がボロボロなんですね。もう私は会った時もそうなんですけど、膝がもうひどい状況で、あと内臓がひどくてですね、もう体がボロボロなんですけど、でも個人のですね、その当時その特に今もですけども、その働きをしている伊勢屋牧師にですね、無理ですよねって聞いたそうなんですね。いや、そんなことないですよって言われてですね、で結局56歳の時に救われて、58歳でですね、この長崎に船に2年経ってから熊本から行ったんですね。で、そのこと自体もすごいなと思うんですけど、それからですね、時々こうカンボジアの個人に行くようになってですね、2ヶ月とか1ヶ月とか、そして60歳の時に1年と2ヶ月ですね、カンボジアにいたんですね。で、もう体がボロボロで、そして健康な人でも病気になるですね、いろんな病気があってあるカンボジアでですね、なんとですね、一度も病気をしないで帰ってきたんですね。で、もっと元気になってですね、帰ってきてしまったわけなんですね。で、また誰よりもこうクメールが覚えてですね、こう帰ってくることができたんですね。で、神様は素晴らしいですね、この働きをですね、この島本さんを投資されたんですね。そして帰ってきてですね、帰ってきて個人の報告会がですね、各地で行われたんですけども、それがですね、名古屋と三重で行われたんですね。それでですね、なんとこの名古屋と三重に息子さんたちがいるんですね。それでそこでですね、報告会に来てくれて、そこでですね、長い間断絶だったんですけど、和解がされたんですね、それぞれで。伊沢牧師言ってましたけど、名古屋空港で別れるときに私の母をよろしくお願いしますってですね、再敬礼ですね、再敬礼ってこんなんじゃなくて、こんな感じですね、本当にですね、再敬礼してですね、送ってくれたっていうふうに言ってました。で、本当にお母さんとの関係が回復してですね、この2人の子供さんのことで悲しんでですね、苦しんで ですね、体も壊してきたんですけども、でもその教会につながってですね、そして感謝をして、そして神様のこの御心であるこう宣教にこうこの使命にですね従っていった時に、あの一番の願いであったですね、子供さんとの回復がなされてですね、あの今祝福されてるんですね。で、あの確かにこう世の終わりまで、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますっていうこう言葉がこの第一選挙までとくっついてるんですね。で、私たちは何もしなくてもイエス様と共にいてくださるんですけども、確かにでも私たちがイエス様のためにこう宣教し福音を語り、私たちそれでやることが違いますけども、その使命っていうんですか、ビジョンを受けてそれを行っていくときに、神様はですね共におられるということをですね表していかれるということを覚えていただきたいと思います。で、皆さんこれから約束の成就を受け、またこの祝福をですね、一人一人が私たちを受けていくということをですね覚えていただきたいと思います。教会につながってきたお一人一人を通して、また教会の中でこうそれぞれの働きをする一人一人を通して、神様が技を成していかれるということをですね覚えていただきたいというふうに思います。で、黙示録のところでも黙示録のところでも学びましたけども、黙示録も 教会ごとに語られているんですね。7つの教会があって、フィラデルフィア教会だけが敬虚されていくんですけども、ですから教会をどこに属するかとかですね、すごく重要なことであるわけです。もちろんそのフィラデルフィア教会の中で全ての人がこう敬虚していくわけではないでしょうけども、しかし確かにこの教会ごとに語られているわけなんですね。ですから神の御心を行ったこう、使命を行っていたそのフィラデルフィア教会がこう敬虚されていっているのを見るわけです。ですから私たちはこう教会を通して神様が働かれるんだということをですね覚えていただきたいと思います。そして飯も個人のものではないんですね。個人に語られるんですけど、教会と共にあるということですね。これを私たちはっきりとですね覚えていただきたいと思います。その時に私たちの飯の働きというのはですね、こう確かなものとなっていくということをですね覚えていきたいというふうに思います。エペソのですね、もう一回ちょっと開いてさっきのところに戻ります。エペソの5章のところですね、すみません、エペソの最初の2章のところをですねちょっとお見せしたいと思うんですけども、2章の最後の方ですね、19節からお見せします。2章の19節、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主による聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。私たちがこの神の家族であるということですね。そして使徒という預言者という土台のように建てられていて、キリストイエス様ご自身がその礎石であるということですね、言っています。ペテロがあなたは生ける神の御子キリストです、私を誰だと言いますかって聞かれたときに、あなたは生ける神の御子キリストですと告白しました。その告白の上に教会というのは建てられているわけなんですね。この、そして私たちはその一人一人家族であり、一部分であるということ、建物の一部分であるということをですね覚えていただきたいと思います。そしてですから教会をはですね、教会なので神が戦われるんですね、教会の戦いっていうのは。ですから皆さん個人個人ですね、自分の仕事のこととか学校のこととか個人個人の問題があると思うんですけども、職場のこととかですね、でもそれは個人なんですけど教会の問題でもあるわけなんですね。で、神様は教会として戦っている、教会として勝利を与える、教会として導かれるということをですね覚えていただきたいと思います。個人個人一人一人違うんですけど、でも教会の問題であってですね、皆さんの問題は教会の問題であって、そしてその教会を 神様が導いていかれるということですね。解決、勝利が与えられるということを覚えていただきたいと思います。そしてまた5章のところですね、見ていただきたいと思うんですけども、5章の25節からですね、ちょっと夫のところから書いてあるんですけども、見たいと思うんですけど、3番ほど380ページ、エペソ人の手紙5章の25節からお読みします。夫たちをキリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストが教会を愛してくださった、そして教会のためにご自身を捧げられたとはっきりと言っています。私たちのために捧げてくださったということですね。そしてキリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやその名の何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自身の前に立たせるためです。そのように、とあります。ですから神様は栄光の教会をご自分の前に立たせるためである、教会を清める、聖なるものとするということをですね、言っています。で、私たちは教会に集っているんですけども、私も教会の一部分なんですけども、その私たちは神様は教会を清めて、そして立て上げ、栄光の教会をご自分の前に立たせてくださるというふうにですね、約束してくださっています。ですから私たちはこう清められ、立て上げられた、その栄光のものと変えられていくということをですね、覚えていただきたいと思います。で、教会にいるときに私たちはそのような素晴らしい恵みですね、私たち一人一人に与えられているということを覚えていきたいというふうに思います。で、神様はですね、この終わりのときに素晴らしい計画を持っておられますけれども、私たち一人一人を通して教会としてそれをなされるんだということをですね、覚えていきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天父様、感謝します。神様、時をもって私たち一人一人を導いておられることをありがとうございます。一人一人のこの約束の成就や問題の解決や言葉の成就がこれからさらに始まってくることをありがとうございます。教会を通しての神様の祝福を私たち一人一人にさらに表してくださることをありがとうございます。特に、大選挙命令に従い、この海外において、また国内において私たちが宣教をしていくときに、確かに主が共におられるという宮沢をさらに顕著に見ていくことをありがとうございます。どうぞ私たちのその与えられた、教会に与えられた使命、人々に与えられた使命を全うしていくことができますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。また教会につながってきたお一人一人に、神様の素晴らしいこの恵みと、その報いと、勝利と、栄光を表してくださることをありがとうございます。私たちはあなたに期待いたします。またあなたに信頼し、あなたにお祈りいたします。主ご自身がこれからの歩みもさらに導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところのある方はその部分に手を置いてお祈りください。また、罪があると妨げとなりますので、短くクエンタの時をお持ちしたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天の父様、あなたの名を上げます。私たち一人一人を主が愛しておられ、また癒してくださることをありがとうございます。また私たちが取り成している人たちを癒してくださることを感謝いたします。イエスキリストの名によって、病の霊を毎日を縛る。イエスキリストによって一人一人の体と精神に満ちる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。本当に見ている方々、また私が取り成している方々、一人一人にもイエスキリストの名、この癒しをイエスキリストの名によって宣言する。もう耳のですね、聞こえない方が癒されます。イエスキリストの名、その方の耳の聞こえない症状をイエスキリストの名によって正常な状態に戻る。最近歯が痛いっていう方です。歯茎のためにお願いします。イエスキリストのその方の歯の症状、歯茎の症状をイエスキリストの皆によって見せる、正常な状態に戻れ。